経営諸情報第1問問題。2022年6月28日火曜日。郷は、乙と共謀の上、郷の姉である兵卓へ赴き、兵から金銭を脅し取った。さらにその帰り際に、兵が郷及び乙を罵倒したので、郷及び乙は腹いせに兵卓の棚を蹴り飛ばし、棚の上にあった兵所有の花瓶及び兵の夫、帝所有の壺を壊した。縦一、兵及び帝が、公及び乙を器物損壊罪で告訴するべきか迷っていた場合、捜査機関は当該器物損壊事実について捜査することができるか。縦に兵だけが乙のみを恐喝罪及び器物損壊罪で告訴した。これを受けた検察官は捜査を進めた上で、公及び乙を兵に対する恐喝罪と兵及び帝に対する器物損壊罪の容疑で起訴しようとしている。この場合に公に対する起訴は許されるか。回答、第一証文1、縦1、本文において、公乙の犯した器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起できない申告罪である刑法264条が、被害者である兵帝の告訴は現時点ではなされていない、告訴の未だなされていない申告罪についての捜査ができるのか明文なく問題となる。縦に、この点申告罪における告訴は訴訟条件とされており、捜査の条件ではないから、捜査機関が犯罪ありと資料した場合、189条2項には、告訴がなくても捜査は可能であるのが原則である。また、告訴期間は通常6ヶ月235条本文と比較的長く、告訴期間のない犯罪もある235条正し書きこと、さらに、告訴権の放棄も認められていないことからすると、告訴がなされた後の捜査開始では、証拠物等が失われていることも多く、控訴を維持することは極めて困難になる。このように、控訴の維持上、告訴と捜査は分けて考えられるべきであるが、無論一方で、捜査は告訴の提起遂行の準備として、犯人の発見保全と証拠の収集確保を目的とする捜査機関の活動であるから、公訴提起がそもそも不可能な時や見込まれない時にまで捜査の必要性は認められない。また、被害者の名誉、プライバシー保護や被害者意思の尊重という申告罪の趣旨に鑑み、告訴なき捜査はできるだけ慎重に行うべきである。そこで、客観的状況から告訴を得られる見込みがなく、公訴提起の可能性がないと認められる申告罪についての犯罪事実は捜査できないと解する。縦さん、本文では兵帝は告訴をするかどうか迷っているに過ぎず、告訴を得られる見込みがないとは言えない。よって、捜査機関は当該器物損壊罪につき捜査できる。第2、証文に、縦1、兵に対する恐喝罪、括弧1、本文で兵は乙の身を告訴している。この点、告訴は特定の犯人を識別するものではなく、あくまで犯罪事実の訴追を求める制度であり、また、被害者には犯人特定の権限はないため、告訴の効力は共犯者たる公にも及ぶのが原則である238条1項、告訴の主観的不可分の原則。括弧に最も恐喝罪は器物損壊罪と異なり、申告罪か否かが犯人と被害者の人的関係で決定する相対的申告罪である刑法251条、刑法244条2項。この点、犯人と被害者との特殊な人間関係に配慮して相対的に申告することになっている法の趣旨に鑑みれば、親族でない共犯者に対する告訴が親族である犯人にも及ぶのは、制度の趣旨に反する。よってかかる相対的申告罪については告訴の効力はあくまで犯人と被害者との関係によって個別に定められかかる親族者ではない共同正犯者に対する告訴の効力は親族である共同正犯者には及ばないものと解する。括弧3本文でも兵に、乙に対する恐喝罪についての告訴の効力は公に及ばないため、検察官は恐喝罪を非事実として公を起訴することはできない。縦に、兵帝に対する器物損壊罪。括弧1、器物損壊罪は相対的申告罪ではないから、兵の乙に対する器物損壊罪についての告訴は公に対する関係でも効力は生じ、検察官は公による兵所有の花瓶、損壊という非事実について公を規則できるのが原則である。では、検察官は、兵所有の花瓶損壊という非事実のみながらず、帝所有の壺損壊という非事実についても公を起訴することができるか問題となる。括弧2、この点、兵に対する器物損壊罪と、 手に対する増罪は、甲乙の一個の行為によってなされており、関連的標語となる刑法54条1項前段、そして、告訴は犯罪事実について訴追を求める意思表示であるところ、告訴する場合は、訴追の範囲を犯罪事実の一部に限定する意思ではなく、また一罪全体について対象としなければ、犯罪事実の全容を明らかにすることはできない。よって一罪の一部についての告訴の効力は、その全部に及ぶと解する告訴の客観的不可分の原則に従って、兵の告訴は、兵所有の過敏、及び兵所有の壺の損壊という両犯罪事実に及ぶのが原則である。かっこさん、しかしながら本文においては、家計上一罪となる犯罪が共に申告罪であり、しかも被害者を異にするものである。このような場合、告訴の効力を一罪関係にある他方の一部犯罪事実にまで及ぼすことは、当該被害者の告訴すべき犯罪の特定という意思を無視することになる。そもそも犯罪、被害者の意思を尊重し、被害者自らが告訴をすることができると定めた申告罪の趣旨230条によれば、告訴をあえてしない被害者の意思をも尊重し、告訴はあくまで被害者自身が被った犯罪の被害に限定して行われるものと解するよって、家計上一罪が共に申告罪であり、しかも被害者を異にしている場合には、告訴の効力は控訴していないものの被った犯罪事実には及ばないと解する告訴の客観的不可分の原則の例外。括弧4以上より、兵の告訴の効力は、兵の過敏が壊された事実に伸び及び、検察官は、兵に対する過敏の器物損壊罪については起訴できるが、告訴されていない、兵に対する壺の同罪については起訴できない、以上2013文字。